ランキングの後半というか10位からですか、
はい、10位から1位まで行ってみたいと思います、うん、本日のランキング、知らなかったガチャピンムックの名珍エピソードランキングということでご紹介しております。では第10位です。食いしん坊ムックの食いしん坊ムックの日本全国食べ歩きというコーナーがあった。
知らない。食いしん坊っていう設定は知ってますけど、食べ歩きは知らないですね、
そんなコーナー知らないですね。さあ第9位、 iPhone はガチャピンの指では反応しない。
あ、それは知ってますね。
あ、そうだよ、
はい、
第8位、ムックはビヨンセの楽曲でダンスを披露した。ムックって踊れるんやね。
あ、まあ、結構番組内では
踊ってる
2人で踊ってますからね。
あ、そっか、
うん、
第7位、ガチャピンとムックの物語を発売、本ですかね、
うん、
第6位、当初の設定はガチャピンとムックは師弟関係であった、ムックが弟子。そうだよね、お友達じゃないよね。
まあ
ムックが弟子なんや。
そうなんですかね、まあ、なんかガチャピンの方が強い感じはしますけどね、
うん、するね、うん。第5位、ガチャピンは子供向け番組にバーのマスター役で出演していた。バーのマスター役だよね。知ってた？
5歳なのにね。5歳やのに。
もうさっき、まあ、設定ね、うん。第4位、ガチャピンの手についているイボイボはエネルギーボールという。
ああ、あれね。
エネルギーボールだよ。
まあ、パワーボールとかじゃダメだったんですかね。
エネルギーボールだね。さあ第3位、
長いな。
かつては5年に1歳ずつ年を取るという設定だった。
何年生きれんねんそれ。500年ですよ、単純計算して
、それ100歳で死ぬっていうことで考えてよろしいですか。
そう
さあ第2位です。これは知らなかったですね。ムックはビートルズのジョン・レノンがモデルという説がある。
似てますか？
出るかな？
いや
ー、なんか髪の毛の雰囲気？
あ、確かにちょっと似てる。めっちゃ似てるかもしれない。
でも何でもいい感じしちゃいますよね。
さあ第1位です。ガチャピンはビートルズのポール・マッカートニーがモデルという説がある。
言いたいだけでしょそれ。なんか
でもこれ1位やからね。知らんかったね。そうなんや、両方そのビートルズつながりみたいなね。似てるかな。
似てる。
言いたいだけやそれも。もう似てないと思いますけどね。
あ、出るかなと思って言わなかったんですけど、
うん、
さっきのブログやってるとかあるじゃないですか、うん、でこうみんながコメント書くじゃないですか、うん、まあ、ツイッターでもつぶやいて書いてるんですけど、うん、あれガチャピン返信したいらしいんですけど、
うん、
時間がかかりすぎるから、うん、ガチャピンの指でパソコンキー打つの時間があるから、
うん、
それで返信しないらしいですよ。
あ、もう自分の書くだけで、
うん、精一杯、
手一杯やね、うん、それで、
っていう設定。
あ、まあでもなんかああいうキャラクターってこうどういう発想で生まれてくるんでしょうね。そのドラえもんとかでもしかり、いろいろあるじゃないですか。なんか人間っぽくない雰囲気のこうキャラクター、アンパンマンとかでも、ね、どういう発想でああいうのが出てくるんでしょうね。
アンパンマンはあれでしょ、まあどういう発想なのかわからないですけど、うん、当初は最初それって公開されたのかな、分かんないですけど、うん、最初は、うん、アンパンを作るおじさんの話。
あ、そうなんや。でジャムおじさんじゃなくて、
ジャムおじさんじゃなくて、まあ、もしかしたらああいう顔だったかもしれないですけど、
あ、おじさん
全然人気出なくて、
うん、あ、でもアンパンをヒーローにしてしまえみたいな。
まあアンパン作るおじさんって普通のおじさんですから
ね。うん、そうやね、パン屋の
パン屋のおじさん。まあ、どういうストーリーだったかちょっとすごい気になりますけどね。
アンパンとか投げ取ったかもしれんね、戦うとき。
戦う、そもそも戦う設定だったかどうかもわからないですけどね。
わかる、
うん、
なるほどね、 ごいね、ああいうキャラクターを生み出す人ね。ちょっとなんかたくまくんとか生み出せそうやけどね。
まあ考えたらいけるんじゃないですか。提供しようかな。
この間コンビニでね、うん、サンバイザーかぶってる人がいてね、うん、あのメガネかけた、あの大学生ぐらいの、
うん、お兄さん、
お兄さん、規定栄一さんですかって声かけようかな、かけようかなって思ったんですけど、ちょっと失礼かなと思って。
そうですって言うかもしれない。なんかね、そういうちょっと新しいキャラクターを作ってください。イラスト描いて。
たくまのアンパンマン、あれ新しいキャラだし、ちょっとどっかに申請できないですかね。
捕まりそうですけどね、ちょっと。
まあちょっとね、
ちょっと捕まりそう。
全くこう新しい発想でね、キャラクター作って、なんか絵本でも出してみます。
出せるか、買ってくれるかな。
まあ出してみないと売れないですからね、
うん、まあね、
ちょっと書いてみようや。はい、ということでガチャピンムックのね、お話はここまでということで、
はい、はい、そんな感じでひとしきりです。はい、そんなわけで、
うん、
何喋りましょう。あ、
うん、
あれですね、ライブ告知してます。
そう、うん、そう、ライブ告知、まあ、ひとまず8月の、ね、ライブ、29日の日曜日と31日の火曜日にあるんですけれども、まあ、29日のやつは、つい先日ね、神戸市北区のイオンモールの島村楽器でね、ちょっと2曲ほどのライブをして、その続きのライブみたいな感じで、島村楽器をやってるホットラインというねコンテストっていうんですか、あれ、うん、そういう催し物がありまして、まあ、それの8月の月間アーティストに選んでいただきまして、会場の皆さんがこう投票してくださるんですけどね、それの6、7、8と各アーティストがこう選ばれてるのを8月29日に、まあ、店代表みたいなのを決めるみたいなね、うん、そんなライブになっておりますので、ね、ぜひ皆さん無料ですのでね、ぜひ投票に来ていただきたいなと。さゆみでね、うん、
場所は、
場所は、神戸市北区のイオンモールの中にある島村楽器のスタジオ内で、うん、まあ、お店に来ていただいたら、すぐ分かると思いますのでね、そこに来ていただけたらと思います。そして、8月の31日火曜日はこちら神戸アートハウスで、またねライブをやっておりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと。まあ、詳しくは、ホームページチェックしてください。アドレスはさゆみ sayumi.jimdojindu ですね .com、 こちらでねチェックしていただければと思います。
うん、結構ね、うん、ホームページの、うん、なんか検索数が上がってるかどうか知らないですけど、うん、普通にヤフーで、
うん、
出てくるね。さゆみで入れたら、うん、ローマ字の方でね、
うんうん、
入れると5番目ぐらい出てきますね。
うん、
結構ね、道重さゆみの、
そうそう、大体もう面白いでしょ。上ね、うん、これを上がっていくにはちょっと難しいなと思ってたんですけど、うん、Google とかでもねちょっと上にこの間検索したら上がってきてましたらね、うん、
まあ検索してもらってるってことですよね、うん、
どんどん検索してくださいね。
うん、
うん、まあ、そんな感じで9月も10月もね、ライブがいろいろとありまして、まあ、10月22日は例の神戸音楽祭で、またなんか面白い出し物的なもんね。たくまくんはソロで出るんですか。
いや、それはちょっとまだ未定ということで、ね、
あ、未定というか、はい、ギャラ次第。
そういうギャラ次第
あげません。
汚い男やなそれ
あ、ギャラ出ればやります。
考える。
そう、考えますね。
考える、
うん、
どれぐらいいるの。
いや、それはちょっと
新田さんに依頼しようと思ったら、
その公開、その公開交渉みたいなやめましょう。
あ、
だってオファーしたいっていう人もいるかもしれないね。
お、
それはまあ、個人的にね、
個人的に
コーヒーでも飲みながら、
うん、お酒じゃなくて
一般的には高い方、
いや低い方でしょう、
ね、あ低い方な、
それはあのどっちですか、ドラマーとしている時のギャラと、あのシンガーとして出る時のギャラとは、
シンガーの方が高いです、
高い、
あ、
ここはね、
ドラマーとしてのギャラは割とお休みですか、
そう
です、
まあ、お手軽コースっていう、
お手軽コース、はい、あ、いろいろコースがあるの、
お手軽ドラマーって感じ、
お手軽、はい、
シンガーは高いん
です、はい、高いんや、あ、そうね、まあ、あれダンスもちょっとあるしね、うん、激しいダンスも、
ダンスなしやったら安いんですか、
まあ、それは安くお手軽シンガーでいけます
よ、お手軽シンガー、はい、
まあ、興味のある方はね、ぜひあの新野拓磨さんにオファーいただければと思います、
はい、
はい、
Turn up FM。
はい、そんなわけでエンディングですね、
はい、
なんか今日はたくさん喋った気がしますね、
うん、いっぱい喋ったね
お手軽シンガーで締められた感じしますとりあえずドラマやのに歌よりドラムの方が安いっていう
どういうことまあでもそういうパターンもありかも、
ありかもしれないですね、うん、まあ、まあこれ聞いてね、うん、実際にオファー来るかもしれない、
そうやね、
意外とその高い方の交渉来るかもしれないですよ、
いやまあ低い方の方が僕はありがたいです、はい、お手軽な感じであ
やっぱり低いのはちょっと売り込みたい感じ、
そうですね、
あそうなんや、良心的やね、
そう、
うん、そうかそうか、それはやっぱ学生さんとかでも呼べるぐらいの金額なんですか、
あそうですね、
あかなりお手軽、
お手軽ですね、
学生さんどれぐらい、小学生でも呼べるぐらいの、
そ、まあ、ちょっとパパに相談していただいて
ああやっぱりパパが出パパが出てこないとダメな金額なんで、
ちょっとパパね、
まあアルバイトしてる学生さんたちだったらもう、
あいけるでしょうね、
一日日雇い頑張ればポンと来てくれるぐらい、
安いなそれ安い
あそれぐらいのお手軽感はないよ
いやまあそういうの、まあまあ直接ねコーヒーでも飲みながらねそこはちょっとあの
ギャラプラスコーヒー代ってことですか、
いやまあまあまあ、
あコーヒー代は折半ですか、
まあ出しますよ僕
あそう
コーヒー代に出させていただきますよ
なるほどね、あ、まあ、これからあの学祭シーズンですのでね、うん、あのそのぜひ来てっていうね、
うん、それ何日前まで予約 OK なんですか、
まあ、3日前ぐらいまでで、
結構ギリギリ前 OK
はいギリギリ前、はい、
なるほど、
ね、ああ
まあちょっと50-50には手が届かないっていう人はその新藤拓磨のお手軽コースを選べばいいと、うん、
まあ結構なんマルチでこなしてくれますからね、
うん、
あの練習時とかはね、うん、ベースも弾いてくれてベーシストをタクマは大体どれぐらいの値段で、
いやもうお小遣いコースですね、はい、
お小遣い
で、お小遣いコースで、はい、呼んでいただけますね、
あまあそんな感じでね、
うん、
え結局7話じゃない、あ、じゃあイベントの話じゃ、
はい、
うん、まあそろそろね、うん、ちょっと詰めていって、
せやね、
少しずつでもね
面白いね、
発表できるようにしようかなと思ってますけど、
また何か作ってくれるんですか、
何も作りません
何も作ってくれないですか、なんかねこうミキちゃんのお店屋さんもあってもいいんちゃうかな、美味しいか分からんよ、分からんけど
もうその辺で買ってきたもん売っていいですか
あいいですよ、あのミキヤの海苔弁当
ミキちゃんがその蓋にサイン書いてくれて、ミキヤの海苔弁、
海苔弁って言ってるけど注文が入ったらタクマが走っていくまあ見たことあるような器で出てくる可能性が大じゃないでしょうか、まあそんな海苔弁も期待しつつね、
はい
はい、イベントも楽しみにしててください、そんなわけで毎週火曜日は6時台お祭り騒ぎだわっしょいしょいということで、これからも面白い番組していきますので、ラジオの前で皆様もぜひお聞き逃しなく、それではまた来週火曜日6時お耳にかかりましょう、今日のエンディング曲はスティートエイトで、
ありがとう、
バイバイ、
バイバイ、バイバイ。
が一人ぼっち、そこから浮かび